7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。インドネシアのデジタル経済は情報技術の急速な発展から生まれ、社会生活のさまざまな分野にプラスの影響を与えると予測されています。デジタル経済は人々が完全に活用していない可能性を最大限に引き出すのを助けると期待されています。最近ジャカルタで2018年インドネシア開発フォーラムの開会式後の記者会見で、バンバン・ブロジョネゴロ国家開発計画大臣は、インドネシアにおけるデジタル経済の実践により大きな恩恵を受け、利益を受ける当事者は農民だと語りました。なぜならデジタル経済を通じて農民は製品の生産と加工の仕方をより簡単に知ることができるからです。バンバンプロジェクトの五郎大臣は、デジタル経済を通じて農民は一般公衆に製品や商品を販売することが容易になると述べました。バンバンプロジェクトの大臣によると、農民以外にデジタル経済の恩恵を受ける当事者は、最古の製品を販売することが困難な零細中小企業だということです。それでは次のニュースです。ジョコビドと大統領は、同国の協同組合に幅広い範囲のオンラインプラットフォームで市場に動きかけ、拡大するよう求めました。これは木曜日にバントンス・タングランで、国家協同組合の日の71周年記念のメインイベントで、ジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領によると、現在の最大の市場である若者は、インスタグラム、ツイッター、YouTube などのオンラインベースのプラットフォームに成長しているので、非常に潜在的だということです。ジョコウィドド大統領は、協同組合がオンラインでのマーケティングの影響を共有することを望んでいます。また、インターネットはもはや航空間の境界を認識しないだろうと述べました。 プリポートインドネシア株式の売却プロセスは木曜日ジャカルタでプリポートマクムラン社 FCX とインドネシアアサハンアルミニウム社イナルムの間の合意のもとに署名して達成されました。スリムリアニ財務大臣は財務省のチュアンダビルでの合意に署名した後 FCX とイナルムおよび中央と地方の政府との間のパートナーシップが地球環境における確実性を高めるとともに今後の産業の質と中華価値を高めることができると期待しました。プリポートマクモラン社とインドネシアアサハンアルミニウム社とリオティントはイナルムにプリポートインドネシア社の FCX とリオティントの参加権の株式の売却に関連する契約に署名しました。株式と権利の販売後イナルムのプリポートインドネシア社所有権は前の 9.36% から 51.2% に増加しました。この合意はインドネシア政府とパプアス政府とミミカ地区政府との間の2018年1月12日の合意に沿っています。地方自治体はプリポートインドネシア社の株式所有の 10% を占めます。政府は一般化された施行制度 GSP の利益を最適化するために米国が設定した GSP を利用していない国家産業を奨励します。 GSP は発展途上国からの特定の商品の輸入について輸入関税救済措置を提供する政策です。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は木曜日ジャカルタでGSP が利用されていない製品は社会化され完全に活用される必要があると述べました。米国市場に参入する利点を持つ国産品は野菜、農産物、木材、ステンレス、鋼、ゴム、靴、繊維及び医療品、消費者財などです。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はNATO の指導者会議についてお伝えします。2018年7月11日水曜日と12日木曜日、北大西洋条約機構 NATO の指導者はベルギーのブルセルで会合しました。この会議の議題は NATO 地域周辺の安全保障状況についてです。しかし、ドナルド・トランプ米大統領は安全保障問題について議論する代わりに米国の同盟への貢献の負担が大きいので他の加盟国に貢献を増やすよう求めています。以前の NATO 会議では 2% の貢献を高めるために加盟国への疑いがありました。トランプ大統領は NATO 米国の税差の負担が大きすぎると述べました。 現在米国は NATO の予算の 70% を占めています。フォーラムでトランプ大統領は加盟国に対しわずか 2% の上昇ではなく 4% に上昇したかったのです。トランプ大統領は彼の要求に歌わなければ大きな影響があると動かします。それは NATO から離脱することを意味するのでしょうか。トランプ大統領は同意しませんでしたが、今後の発展を持っていました。会議の終わりにトランプ大統領は加盟国が NATO への寄付を増やすし、クリミア半島のロシア占領を批判し、英国で毒を使用殺害しようとする共同宣言にも署名しました。トランプ大統領は NATO 会議で貢献の問題に騒ぎ立てることに加えて、ソーシャルメディアで彼の声明を通じてアンジェラ・メルケル首相に重要な声明を出しました。トランプ大統領はドイツ、ロシアのガス事業およびガスパイプラインは直接的な関係なので、ロシアの人質だと語りました。メルケル首相はトランプ大統領と会談する前に記者会見で答えました。ドイツ首相はドイツは独立してロシアとビジネスを行っていると語りました。奇妙なことに直接会った時、トランプ大統領は両者の間に問題がないかのように行動しました。ガス事業でロシアに近いドイツを批判したにもかかわらず、トランプ大統領は反ロシアの声明を出し中、常にプーチンを強所相手と呼びました。トランプ大統領は英国を訪れた7月16日にフィンランドでウラジミル・プーチン大統領と会うことさえ予定されています。第2回会談の議題にあるいくつかのものは、現在の世界情勢と二国間関係を発展させるチャンスです。二人の指導者の会談はウクライナとシリアのように両指導者が互いに向かい合っている地域で紛争解決につながることが期待されています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に FIFA ワールドカップが初めて開催されたについてです。国際サッカー連盟または FIFA 主催の世界サッカー大会は1930年7月13日に初めて開催されました。ウルグアイはワールドカップチャンピオンシップを開催する最初の国です。競技は1930年7月13日から1930年7月30日までに開催されました。参加者は13カ国で構成されていました。その中に南アメリカ7カ国、欧州4カ国、北アメリカ2カ国があります。すべての試合はウルグアイのモンテビリオ州都で行われました。大会の大半はワールドカップ大会を歓迎するために意図的に建設されたエスタディオセンテナリオで行われました。 FIFA の世界初のサッカー大会がウルグアイで優勝しました。 次に、インドネシア共和国の緊急政府は正式に終了したについてです。インドネシア共和国の緊急政府は、1948年12月22日から1949年7月13日までに、インドネシア共和国の主催者であり、シャフルディン・プラウィラヌガラが率いました。この政府は緊急事態内閣とも呼ばれます。スカルノとハッタは、1948年12月19日にオランダで捕らえられ、追放されました。彼らが逮捕される直前に彼らは会外を開き、シャフルディン・プラウィラヌガラに暫定政権を形成する権限を与えました。7月6日にスカルノとハタは亡命からジョクジャカルタに戻りました。当時ジョクジャカルタはインドネシア共和国の一時的な首都でした。インドネシア共和国の緊急政府の大統領を務めたシャフルディン・プラウィラヌガラはスカルノに任命し、正式にインドネシア共和国の緊急政府の存在を終わらせました。最後にベトナムとアメリカの間の二国間貿易協定締結についてです。ベトナムはアメリカとの戦争の歴史が長いでした。戦後両国関係の正常化はアメリカがベトナムを去った2年後に行われました。2000年7月13日にベトナムとアメリカは二国間貿易協定に調印し、2001年12月8日に確認されました。これは両当事者間の正式な契約の交換によって特徴づけられます。貿易協定を通じてベトナムの米国への輸出は急激に増加しました。アメリカは二国間貿易協定の実施後わずか2年間でベトナムの輸出の最大市場となりました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルは、インドネシアはアメリカとのコミュニケーションを改善するです。エルランガ・ハルタルトの産業大臣は、インドネシアとの貿易赤字を見込む思考の一般化された隙物、無償資金供与を見直す計画について、インドネシアはアメリカ政府との連絡を改善すると述べました。7月9日の月曜日に、エルランガ・ハルタルトの産業大臣は、通信をアメリカ政府と継続して実行されると述べました。政府は一般化施行システムの範囲内にある製品を復旧させます。彼は実際にアメリカのためにインドネシアは17にランクされたと主張しました。もちろん輸入と輸出の面ではこれはアメリカの大きな脅威となるものではありません。したがって政府はまだコミュニケーションを図っています。一方、ルガタ貿易省は7月末にアメリカ貿易代表部と会うために、間もなくアメリカに飛ぶと述べました。目標はインドネシアの四国の一般化された施設を維持するために、アメリカ商務省と交渉することです。四国の一般化されたは、他の国の輸出製品に対する輸入関税の恩恵を提供するアメリカの貿易政策です。一般化施行制度の目的は、途上国の経済を支援することです。エンガルティアストによると、政府はインドネシアが一般化施行システムの他に、アメリカから別の施設を得るためにロビーに出ます。なぜなら、一般化された施行制度が廃止されれば、インドネシアにはより低い輸入関税を得るために、使用できる他の施設がないからです。その結果、インドネシアのアメリカへの輸出は混乱する可能性があります。現在合計3547の強化製品のうち、一般化された執行システムを取得するインドネシアの輸出製品は124製品があります。 もし施設が取り消されれば、インドネシアにとって大きな貿易収支赤字を引き起こすことが予想されます。一方、トマス・レンボン投資調整委員会長官は、アメリカ政府の一般化施行制度で予約された自由義務査定計画は、特に感情と信頼を通じて投資に影響を及ぼすことを認めました。したがって貿易戦争は不確実性を生む可能性があります。ビジネスと投資は最も敏感で最も不確実性に敏感です。したがって政府は投資家の感情への影響を緩和するための追加的なインセンティブを準備すべきです。彼は一般化された施行システムの評価が同時に2つまたは3つの要因に影響を与えると述べました。リスナーの皆さん、インドネシア君の時間を終わります。
インドネシアのデジタル経済は情報技術の急速な発展から生まれ、社会生活のさまざまな分野にプラスの影響を与えると予測されています。デジタル経済は人々が完全に活用していない可能性を最大限に引き出すのを助けると期待されています。最近、ジャカルタで2018年インドネシア開発フォーラムの開会式後の記者会見で、バンバン・ブロジョネゴロ国家開発計画大臣は、インドネシアにおけるデジタル経済の実施により大きな恩恵を受け、利益を受ける当事者は農民だと語りました。なぜなら、デジタル経済を通じて農民は製品の生産と加工の仕方をより簡単に知ることができるからです。バンバンプロジェクトの五郎大臣は、デジタル経済を通じて農民は一般公衆に製品や商品を販売することが容易になると述べました。バンバンプロジェクトの五郎大臣によると、農民以外にデジタル経済の恩恵を受ける当事者は、最後の製品を販売することが困難な零細中小企業だということです。それでは次のニュースです。ジョコビドド大統領は、同国の協同組合に幅広い範囲のオンラインプラットフォームで市場に動きかけ、拡大するよう求めました。これは木曜日にバンテンス・タングランで国家共同組合の日の71周年記念のメインイベントでジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドド大統領によると、現在の最大の市場である若者はインスタグラム、ツイッター、YouTube などのオンラインベースのプラットフォームに成長しているので非常に潜在的だということです。ジョコ・ウィドド大統領は協同組合がオンラインでのマーケティングの影響を共有することを望んでいます。またインターネットはもはや航空間の業界を認識しないだろうと述べました。プリポートインドネシア株式の売却プロセスは木曜日ジャカルタでプリポートマクモラン社 FCX とインドネシアアサハンアルミニウム社イナルムの間の合意のもとに署名して達成されました。スリムリアニ財務大臣は、財務省のジュワンダ・ビルでの合意に署名した後、FCX とイナルム および中央と地方の政府との間のパートナーシップが地球環境における確実性を高めるとともに、今後の産業の質と中華価値を高めることができると期待しました。プリポート、マックモラン社と、インドネシアアサハンアルミニウム社と、リオティントは、イナルムにプリポートインドネシア社の FCA と、リオティントの参加権の株式の売却に関連する契約に署名しました。株式と権利の販売後、イナルムのプリポートインドネシア社所有権は前の 9.36% から 51.2% に増加しました。この合意はインドネシア政府とパプアス政府とミミカ地区政府との間の2018年1月12日の合意に沿っています。地方自治体はプリポートインドネシア社の株式所有の 10% を占めます。政府は一般化された施行制度 GSP の利益を最適化するために米国が設定した GSP を利用していない国家産業を奨励します。 GSP は発展途上国からの特定の商品の輸入について輸入関税救済措置を提供する政策です。アイランガ・ハルタルト産業大臣は木曜日ジャカルタでGSP が利用されていない製品は社会化され完全に活用される必要があると述べました。米国市場に参入する利点を持つ国産品は野菜、農産物、木材、ステンレス、鋼、ゴム、靴、繊維及び衣料品、消費者財などです。これでニュースを終わります。連打がお受けしました。その後、時の問題をお届けいたします。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日は西ヌサテンガラ州ロンボクのシレビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、ロンボク島はインドネシアを訪れる観光客の好きな観光地の一つです。一般的にロンボクに旅行する観光客はビーチの美しさを楽しむようになります。美しいビーチの一つは北ロンボクにあります。この名前はシレビーチです。この場所は西ヌサテンガラ州の首都マッタラムから約35キロメートル離れたところにあります。またこのビーチには広大な砂浜、澄んだ海の水、保護されている珊瑚礁があります。したがって多くの国内外観光客はロンボク島を訪れるときに彼らの旅行の目的地の一つとしてシレビーチに行きます。 スナーの皆さん、シレビーチに到着すると、このビーチの自然の美しさが見えます。海岸線は 3.8 キロも長く湾曲しています。砂浜は白すぎず柔らかい適衆茶です。ビーチの周りにはヤシの木が緑色のシーブーフにきれいに並んでいます。ホモンさんはこのビーチの美しさを楽しみながら、ココナッツの木陰でゆっくりと座ってリラックスできます。特に天気が良い時には、遠くの林者に山の美しさを見ることができます。ホモンサはまたビーチでバレーボールやサッカーの時間を過ごすことができます。リスナーの皆さん、シレビーチには澄んだ海水があるので、泳ぐのが完全で楽しいです。スノーケリングが好きな人には、シレビーチが趣味を行う正しい場所です。このビーチでスイッチの美しさは目が覚めるようです。釣りを愛する人のために、このビーチの最後の釣り場にボートを借りて趣味を満足させることもできます。またカヌーボートでシレビーチを探索することもできます。ツアーオペレーターたちはカヌーボートとスノーケリングギアを提供しています。シレビーチを訪れるのに最適な時間は午後です。なぜなら、このビーチで日没の美しさを楽しむことができるからです。運が良ければ、地域社会が開催している製品の提供を見ることができます。毎年1回、地域社会はイベントを開催します。このイベントは伝統芸術や音楽、エンターテインメントなど民俗娯楽で満たされています。リスナーの皆さん、シレビーチはマタラム市から自動車を使用して約50分1時間かかります。シレビーチへの公共交通機関は非常に少ない、なので車を借りる必要があります。バリ島から出発する場合、シレビーチへはバリ島のパダンバイからレンバル港までフェリーボートで到達することができ、タクシーまたはバスで旅を続けます。滞在する場合はビーチに着眠している宿泊施設があります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク 私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バーサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、現在スラネニア語はラテンアルファベットを使用して書かれていますが、実際にはアクサラスンダと呼ばれる独自のスクリプトを持っています。アクサラスンダはアクサラスワラまたは母音、アクサラナラゲナまたはシーインの文字と数字で構成されています。スンダ語の文字またはアクサラ・ガラゲナのすべての子音は基本的にアという音で終わります。ただしすべてのスンダ語の子音はラランケンを使用して変更できます。ラランケンは音や発声のルールやシステムです。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の言葉の例です。メニアウィステパン、メニアウィステパン、日本語で久しぶり、ニュンピガン、ニュンピガン、日本語で訪問します。リンギヘラ、リンギヘラ、日本語で最初に立ち寄る。マッサル、マッサル、日本語で買います。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。Cecep, meni awis tepang. Cecep, meni awis tepang. 日本語で、Cecep さん、久しぶりですね。Ujang, kamari abdi teh nyumpingan abah di lembang. Ujang, kamari abdi teh nyumpingan abah di lembang. 日本語で、Ujang さん、明日私はバンドンで父を訪ねました。Terus, orang linggi hela di Cianjur, meser tau co. Terus, orang linggi hela di Cianjur, meser tau co. Nihongo de, soshite tau co kau tameni. Watashi wa Cianjur ni tachi yorimashita. Moshi go hihang ya kodean ga arimashitara, watashi tachi no adresu ni meru voi@voinews.id.voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter @voiindonesia などのソーシャルメディアのページに送信してください。リスナーの皆さん、バサクを終わります。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの東カリマンタン州の伝統音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはレンブスワナの曲を聴いてください。 リスナーの皆さん、ルンブスワナの曲でした。ナディラが歌います。ルンブスワナ歌は国の国体カルタ、ナガラのシンボル、すなわちルンブスワナを表しています。ルンブスワナは、獅子頭の生き物、冠、象頭、翼のワシです。神話だけではあるが、人々は依然として貴族指導者の特性の象徴としてルンブスワナを信じています。リスナーの皆さん、次の曲です。ブルンエンガンを聴いてください。
Hilang bulu menderita batin di dalam hati.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのはプルンガンでした。FND リンダが歌います。歌詞は東カリマンタン州の典型的な気象州ホンビルについて語っています。ホンビルには美しい羽があります。その美しさのために多くのスノブエは人々によって狩られています。ホンビルはダイヤの人々の忠誠と責任を象徴しています。リスナーの皆さん、次の曲です。ルンダムカンプンを聴いてください。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのはデンダムカンプンでした。シェファメンシャーが歌います。この歌はふるさとについて語ります。この歌は彼らのふるさとを忘れないように遊牧民に言います。それでは皆さん、最後の東カリマンタン州の歌はナシーブカポールを聞いてください。ナディラが歌います。この歌は東カリマンタンの典型的な食べ物であるナシーブカポールの美味しさを語ります。これで音楽の広場を終わります。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia またはツイッターのアットマーク VOI インドネシアおよびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること